9月は敬老の日です。老いを感じると死にたくないと感じる。尿の切れが悪くなった。本や新聞の文字が読みにくくなった。白髪やシワが増えた。誰もが老いを感じる瞬間です。私たちは若い頃から自分にも老いが来ることを知っていましたけれども、老いについて知っていることと実際に老いることを受け入れられるかどうかは別物です。ついにその時がやってきたと感じる老いに気づき、ショックを受けた瞬間から心は次のような感情にとらわれます。老いは嫌だ、病気は嫌だ、俺が死んだらこの会社はどうなるんだ、とにもかくにも死ぬのは嫌だと。そしていつまでも長生きしたいという叶わぬ夢を見始める。社会的な地位が高い人であったとしても、成功者として崇め立てられている人であったとしても、その幻想に取りつかれてしまう人は少なくありません。かくして古今東西、人々は不老不死を目指してさまざまなあがきを繰り返してきました。特に秦の始皇帝の生への執着は有名です。史記によれば紀元前219年、始皇帝は徐福という道教の従師に命じて不老不死の薬を求める旅に出させます。徐福は道南道女3000人を従えて山東省から出航しますが、再び戻ることはありませんでした。諦めきれぬ始皇帝は臣下を国内外に派遣して不老不死の煎薬を研究させていましたが、ついに丹薬と呼ばれる秘薬を作り上げました。しかし丹薬の主原料となった辛砂には猛毒である水銀が硫黄と結びついた硫化水銀が含まれていたのです。誰よりも不老不死を望み、誰よりも不老不死に金をつぎ込んだ始皇帝は、皮肉にも不老不死の秘薬と信じて飲み続けた猛毒によって49歳という若さで死去します。長生きを望まずに丹薬を飲まない方がもしかしたら長生きできたかもしれませんね。秦の始皇帝ほどの絶対的権力と富を手に入れた王でさえ、最後に執着するものは生なのです。始皇帝の死から2200年、ヒトゲノムが解読され、幹細胞技術による再生医療が進展する現代においてなお、未だ不老不死の秘薬が、その道筋すら開発されていません。もちろん、今後さらなる研究が進むことで、いつかその方法が出現して、不老不死が実現するかもしれません。しかし死から逃れることや老いなくなることは本当に幸福なことでしょうか。